それではご一緒に、この箇所を。ではご一緒にお願いしましょう。マタイの福音書の2章の1節から2節までですね、ご一緒にお願いしましょう。3、はい、
イエスは父のお答えにユダヤの人たちにおられた時に、身の方を分かったとは分かれないようにして、こう言った。ユダヤ人を通しておかれになったのはどこにも言えないのか。私たちは私たちの方でこの方の一生のためでお詫びに参りました。
クリスマスと言いますと、どの教会でも、また全世界的にも、お祝いをする、またいろんなイベントをしたりして、私たちは、クリスマスを楽しんだりいたします。このクリスマスは、どういう意味があるかと言いますと、3人の博士がこの聖書の中にあるように、ケロリ王の時代に、神様の予言に従って、その星を見て、星に導かれてベツレヘムにやってきたわけです。そしてベツレヘムにお生まれになったイエス・キリスト、イエス様を礼拝して、そしてですね、帰ったというその出来事がクリスマスの時にあったと言われているんですね。で、大きな力、大きな星が現れたとあります。まあ、星がですね、どのように現れたのかと言いますと、それはなかなかですね、今から解明することは非常に難しいみたいです。でもイエス様が誕生なさいました AD4 年の頃、4年、AD4 年、4年ですね、AD4 年、紀元後4年のあたりはですね、何か大きな星がですね、赤い星といいますか、火星がですね、他の星々とともにきらめいたと言われることが、それがですね、一応言われているんですね。でまた、いろいろなですね、天体にですね、いろんな現象があってですね、確かにこの聖書の書いてあるように大きな星が現れたのではないだろうか。そしてですね、流れ星、羽根水素のような流れ星がですね、この東の空を過ぎ去ったのではないだろうか。まあ、そういうことがですね、いろいろな学者によって証明されてあったようだというふうにですね、ある程度証明されているんです。で、ここにですね、出てくるこの博士、東方の博士というのは、いろいろな星占いをしたり、いろいろなですね、ものをよくですね、理解するような崇高な知恵のある博士たちでありました。そして彼らはその星に導かれ、星の印を見て、何か不思議な現象の中にあって、ベツレヘムにやってきて、お生まれになったイエス・キリストに出会って、イエス様を礼拝したということですね。例えば私たちが、この住んでいるこの世界にもですね、イエス様の環境を境にして、年号が定められています。イエス様が暴れる前は BC ですね。キリストの前は BC と言って、BC 何年ということで、そういうふうに呼んでいます。また、イエス様が生まれた後に AD と言って、イエス様が生まれた後ということで、そして私たちは AD 何年、今年は2014年でありますが、一応イエス様が生まれた時を、一応起点として2014年後だというふうに私たちはそのようにしているわけですね。そして、このイエス様が生まれた時はですね、ある程度その歴史学者や、聖書の学者たちがずっとそのいろいろな年号とかいろいろな不思議な出来事をこの集計しましてですね、集大成しまして、それを考えますときに、どうもその AD4 年、ひょっとしたら AD の5、6年で、ある学者はですね、BC の2年、まあそのようにしてですね、ある程度その辺まで集約しています。そして聖書に出てくるヘロデ王の時代と書いてあります。ヘロデ王というのはですね、実際にユダヤの王としてこの当時支配していた、確かにいたということも証明されているんですね。そしてヘロデ王の時代にイエス様が生まれた時に、ヘロデ王は東方の博士がユダヤの王としてお生まれになった王はどこにいるかというその尋ねられたことに恐れをなしてですね、 そのイエスというイエスキリストが生まれたその地域の2歳以下の子供を全部殺したという殺害したという、その現実も聖書通りにですねその時代にあったと言われているんですね。ですからイエス様がこの地上でお生まれになったクリスマスはこれは私たちがおとぎ話のような不思議話のようなそのような話なく現実にあったと私たちはあれだと理解しなければならないんですね。イエス様が、この地上にいらっしゃいました意味、それはどういうな意味があるでしょうか。その当時のユダヤの国というのはローマ帝国によって完全に支配されていました。ユダヤ人、まあ、その時はイスラエル人とも言います。そしてさらに遡りますとモーセの時代はヘブライ人と呼ばれています。このイスラエルの民を総じてですねイスラエルという国が あるそのイスラエル人を総じてそれらの国人々を総じて呼んでイスラエル人と呼ばれるんですね。神様はモーセという指導者を通してその当時の小さな群れであるイスラエルという国と契約を結びました。神様はこのイスラエルのために私はあなたの神となってあなたを守り導こう、その代わり神様の戒めに従うという条件を神様とこのモーセを通しイスラエルたちは結んだんです。その時の神様の条件が10回といわれる自由の戒めであります。その時に神様はいろんな預言者やいろんな方法を通してですね10回を基本的な原則としてそれらに神様の戒めを、イスラエルの民と結びました。それがですね聖書の旧約というこれが、聖書ですね。66巻あるんですけどもこの前半のですね、多くはですね旧約という旧約聖書と新約聖書をそれを一つにまとめて私たちは聖書と呼んでいます。で旧約、古い約束の書物、新約、新しい約束の書物、すなわち神様と人間が結んだ契約の古い契約は神はイスラエルと共にイスラエルとお結びになりました。そしてイスラエル人というのはですね、その後に12部族にからできておりましたが、そのうちの10部族がなくなり、1部族はもう世界中に知らされてしまうんですね。現に70年にローマ帝国によってイスラエルという国が滅ぼされてしまい、そして人々は全部全然地人となって全世界に散らばってしまいました。ですから世界中にイスラエル人は散らばっておりました。そして1948年に第二次世界大戦の時にですねイスラエルが建国した時に多くのイスラエル人たちがそこに戻ってきたその人々がユダヤ人と言われる部族、ユダヤ人と言われる人たちなんですね。で、神様がこの時点でですね、モーセを介してイスラエルの神と古い契約、旧約聖書を結ばれまして、そして今度はですね、イエス・キリストを通して神様が新しい契約を人類と結んでくださいました。これが新約聖書。ですからキリスト教というのはですね、この聖典は聖書でありますが、基本的には新約聖書を中心とするところから出てきたのがキリスト教と言われる、宗教といいますか教えなんですね。当時、戻りますが、ローマ帝国によってイスラエルの民、すなわちユダヤ人たちがですね、非常に圧迫された状況でありました。彼らの中に、こういう願いがあったと思います。私たちはエジプトの地から導き出された神と神と契約を結んだ私たちは偉大な神なんだ。モーセがエジプトから、自分たちの先祖であるヘブライ人を導いた時には十の奇跡、すごい奇跡をですね神は起こしてくださり私たちを、そこから脱出させてくださった。そしてアラノの旅をするときには昼は雲の柱で、そして夜は火の柱を持って、そして、航海を渡るときにはエジプトの軍勢から 逃れて逃げ惑う時の航海を渡る時には航海の海が真っ二つに分かれてものすごい大きな奇跡を体験して彼らは脱出することができた。その後に多くの預言者を通して神様は40年の間アラノで、彼ら350万と言われる民を養ってください。このように神様から特別な民として約束をいただいて、そして神様がこの地上において、祝福を与える民として約束された私たちがどうして、偶像の神を信じるローマ帝国によってローマ人によって私たちは支配されなければならないのか、私たちの側が世界を支配する祝福された民なのにどうしてこんな惨めな生活をしなければならないのか、彼らはここの中で非常に苦しみ、そしてここの中で葛藤を持っています。彼らの中に聖書の中に書いてあるように、後の世にはもう一度私たちに神の栄光を授けるために神は一人の預言者を起こす。それがですね、聖書では救い主と言われている人っていうことであります。彼らはここの中に救い主を求める思いが本当に持って高まっている、そのような願いがありました。その時に神様は彼らの心の叫びを聞き、彼らの願いを聞き入れ、そしてもう一度イスラエルの民を神の民として祝福しようとして、神は救い主なるイエスという方をこの地上に送ってくださっています。私たちはイエス・キリストと呼んでおりますが、キリストというのは、ね、私たちを救う救い主という意味があります。そしてイエスという名前は、人間、マリアから生まれたヨセフの子供である子であるという人間の名前なんですね。ですから神様から神の御子であるイエス・キリストを送り、すなわち救い主イエスを送って、その当時のイスラエルの民を救うために、彼らを解放するために、全ての苦しみからこの彼らを全く解放するために、救うためにイエス、神はイエス・キリストを送ってくださいました。でもですね、皆さんご存じのようにイエス・キリストはですね、十字架にかかられて死んでしまいました。十字架にかけたのは誰かと言いますと、これはですね、イスラエル人なんですね。ローマの総督であるポントピラトはイエスを捕まえたんだけども、で世の中を探す者としているということで訴えられて、その捕まえたんですけども、ローマの総督ポントピラトはですね、大統領を見た時にこのイエスに、ね、罪を認めることができなかった。罪を認めることができなかったんです。そして彼らを訴えていたユダヤ人、すなわちイスラエルの祭司長やイスラエル人に尋ねたんです。このイエスは罪を認めることができないから、私は解放しようと思うけども、どうしたらいいのかと言った時に、彼らは、ね、イエスを十字架につけよう、イエスを十字架につけよう、神がイスラエルのために送った救い主なるイエス・キリストを彼らは受け入れなかった。まあ、聖書の新約時代はですね、罪人や、多くのですね、人々はイエスに従っていきました。でも、最後ですね、最後、イスラエルの民はみんな心を一つにしてですね、イエスを十字架につけろと言って、十字架につけて殺してしまうんですね。十字架の上でイエス様が死んだときに、神様は一つの素晴らしい方法を考えていらっしゃいます。イエス様が十字架で死なれたその時に、イエス・キリストのイエス様ご自身の十字架の上に全人類の罪をそこに乗せて、そしてイエスが十字架で死なれた時に、神は人間と契約を結んでいたところの罪をあがらう儀式を十字架の上でそれを実現させてくださったんです。つまりイスラエルの民は自分たちの救い主なるイエスを十字架につけることを通し、その十字架によってイエス様が死なれたその時に、神はご自分の愛、ご自分の恵みを全人類に与えるために、十字架の上のイエスの上に全人類の罪を乗せ、そこに置いて そのイエス様の死によってその罪を完全に贖い除いてくださった。これはですね、なぜイエスが死んだら罪がなくなるのかということを考えなければなりません。聖書の世界では神様は人間を清めるために、あなたが罪を犯したら清い動物を捧げて、血の清い動物の血を注ぐことによって、みそびと言ったら変だけども、それを、ね、それを許していただく、その清めの儀式をしなさいと私たちに教えていらっしゃいます。ですから、神ご自身はご自分の方法を通してですね、イエス様の十字架の死を通して、全人類の罪をそこに注いで、それを十字架の上で、完全な贖いを完成してください。イスラエルの民は、その後にですね、イエスを十字架につけたときに、聖書を見ますと、不審な出来事があったそうですね。で、イエス様が十字架につけられたときに、皆さんの中に前半見たら分かりますように、電気が真っ暗になった。そして、イエス様が十字架につけられて死を迎えられたときに、聖書によりますと、墓の中から死人が蘇ったとかね。なんかいろんな不思議があったそうですね。いろんなことがあったんですね。それらのことを見たときに、イスラエルの民は、ああ、自分たちは神が使わされた誠のキリスト、すなわち救い主、イエスを私たちは自分たちで否んでしまい、殺してしまったんだ。彼らはですね、それに悔い改め、そしてそのような気持ちを彼らは持つことが、その時にできたそうです。でもですね、その後にローマのですね、ローマ帝国の圧政といいますか、この圧力はですね、イスラエルにさらに強まってですね、そして、こう押さえつけられたイスラエル、ユダヤ人たちといいますか、イスラエルの民は、ローマに敵対する軍勢が起こってですね、そして戦争になって、最後にはですね、イスラエルのところにマサダという大きなですね、自然の要害があるんですけども、そこで、イスラエルの人々は立てこもってローマ軍と戦いました。最後に打ち破られて、AD70 年に完全にイスラエルの民は、イスラエルの国は滅ぼされてしまう。AD70 年に滅ぼされて、全世界にイスラエルの民はですね、ユダヤ人たちを含め、イスラエルの民は全部、ちりぢりバラバラに、完全にこの国は解体されて、その後に1948年にイスラエルの国ができて、今日イスラエルという国がですね、パレスチナの問題を現状としてですね、社会問題として今そこにイスラエルの国が起こっています。また戻りますけども、これにですね、ユダヤ人たちイスラエルの民は、私たちが苦しんでいるこのような苦しみの中から誰か助け主を送ってほしいと神に願ったように、私たち人間、イスラエル人じゃありません、日本人であります、また全世界の全ての人々の中には、根源的に根本的に私たちの人生を助ける救いの主を求める思いがあるんですね。聖書の中に、私たちの心の中に神を求める思いがあると書いてあります。なぜ神様を求める思いが来るのでしょうか。聖書の中には、あなた方は神から出てきて神の身元に帰る。神様の手の元から私たちを生み出され、私たちは神の元に帰る。ですから私たちの心の深いところには、神様を思う思い、神様を求める思い、神様を見らなければ私の人生の本当の意味を知ることができないという渇望を私たち人間はその心の中に持っているんですね。ですからよく言われることですけども、若い時はですね、自分の力があるから、ああ神様なんか死んでない、福臭いとかね、ご神臭い、そういうふうにですね、信仰なんていうのはもういらない、神様いらないと私たち。でも若い人でもですね、思いがけないような大きな苦しみに耐えられてしまうと、神様のもとに走っていきますよね。最後には神様を助けてくれなければ、まあ、私たちは神のもとに行く若い人たちを言うことができます。でも多くの人はですね、年がどんどんどんどんどんどんですね、得てですね、もう本当に死が近づいてくると、 私の人生って何だったんだろう、私の人生はこれで良かったんだろう、私の人生良かったのか良くないのか正しく判断するものが欲しいんです。そうではない、世の中ではない、社会ではない、私の人生は、あなたの人生は正しかったよ、あなたは本当にこの人生、ね、よくやったよと私たちは誰かから言ってほしいんですね。そしてそこで私たちが求めるのは神様、神様、私の人生はどうだったんでしょうか。もしですね、やり残していることがあるならば、私は神様、あなたから教えていただきたい。ただ、ある人たちはですね、ああ、もう自分の死が近づくと私はどこに行くんだろうか、どこに行くんだろうかと、もう本当に不安になって、死の恐れの中にあって神様を求めていく。すなわち、私たちは神様から来て神様の身元に行くのを分かっているから、それを知っているので、私たちは最後、神を求める。そのようにして私たちの人生の中に、私たちの心の中に神を求める思い、そして自分の人生を救ってくれる救い主を求める思いがあるんですね。神様はイスラエルのためにでモーセを通して救いを与えたように、また神様は、イスラエルのための叫び、イザヤ人たちの叫びに応えて救い主イエスキリストを与えたように、私たち人類全ての願い求めのために神はイエス・キリストを私たちに送ってくださいました。イエス様は十字架で死なれた時に、先ほど申しましたように人類の全ての罪をその身に負って死んでくださいました。神様の御前にイエス・キリストが十字架で死なれたことを通して、誰でもどんな人でもどんな罪でもイエス・キリストを信じ、その十字架を受け入れるならば、すべての罪を許していただくことができる。過去から現在、また今現在からさらに未来を永遠に至るまでは、そのすべての罪は、神はイエス・キリストの十字架の死を通して、一方的にそれを許すと約束をしていただくださるんです。私たちはですね、このイエス様の十字架が、私たちの罪を許す唯一の道であり、十字架の死によってイエスは私たちを罪から救い主になれたことを知ることができるんです。さらにですね、もう一つあるんですね。イエス・キリストは死んだけども、罪の、人類の罪の流れを完成して死なれたけども、イエス様は、もし死んで私たちに働くことができなかったら私たちはどうされるか、私たちは迷ってしまう。イエス様は十字架で死なれて三日目によみがえったと聖書は教えていますし、私たちはそのように信じている。三日後にイエス・キリストはよみがえられて、聖書によりますと、40日の間500人以上のその当時の人に出会ったそうですね。で、その当時の人に40日の間、その当時の人の500人以上の人々にご自分が、ね、生き返った、蘇ったことを表したそうですね。ある時は壁を通してですね、入ってきて弟子たちの会合に話し合いに入ってきた。ある時はイエス様はですね、弟子たちと共に、ね、歩んでいて、そして弟子たちがですね、ひょっとしてあなたはイエス様じゃないですか、私たちの先生じゃないですかと言って行った瞬間に、その瞬間にイエス様の姿が消えてしまった。まあ、とにかく不思議なことをですね、いろいろな不思議なことをと共にイエス様は500人以上の人々に現れたと聖書は教えているんです。で、聖書のその書いてある500人以上の人たちに現れた奇跡を体験した後に、この聖書は編集された。もしイエス様が、ね、復活してない中でそれはデマだとしたら、ここには載せられなかったと思うんですね。この聖書が編集された時には、まだイエス様に編集されている途上も、編集された時もイエス様に出会った、復活のキリストに出会った、イエス様に出会った人々は生きている時にこれは編集されて、イエス・キリストは復活して500人以上の人々に出会ったよ、こんなことがあったよと書かれた書物が、この聖書が、新約聖書が編集されて、聖書が編集されて、もし 復活が嘘であるならば誰かが文句言えたと思うね。いくらですね信仰熱心かもしれんけどね、イエス様が復活したのはね、あまりにも滑稽な話だから、そんな聖書に載せたらダメよ。キリスト教は好きだけども、ね、あるいはキリスト教は好きだけども、イエスの教えは素晴らしいと思うけども、その嘘を言うたらあかんのと、きっとこの聖書は編集されなかったと思う。でも、これはですね、編集されました。イエス・キリストが復活したということが、歴史の事実として編集されました。そしてまた、500人以上の人々が、ね、それを体験したという事実をですね、この中に入れて、この辺、この書物を編集されました。イエス様は十字架で死なれたけども、3日目によみがえって、復活をなさって、そして、ご自分はですね、その40日目に、オリーブ山の上から、山の頂上から、大勢の弟子たちに見られながら、雲に乗って、天国に行きます。まあ、できたらですね、私たちもそれが見ることができたらですね、もっともっと信仰を簡単に、信じることができたかもしれません。でも多くの人々は、多くの弟子たちがそれを証として聖書に残して私たちに伝えれるんですね。イエス様は雲に乗っていたよ、ね、雲に乗ってですね、一体じゃないかもしれない、孫悟空のように雲に乗っていたけども、雲に乗っていたよ、これに乗せている、ね、イエス様は天に登っていかれて何をされに行ったのか。私たち人間を人間のために日夜大祭司として天上において、神の聖女において仕えていると聖書を教えています。つまり人類の全ての罪の贖い、罪の許しを願い祈るために天上の聖女に入ったんです。だからイエス様の十字架以降に生まれた現代の人々も全部ですね、全ての人間の罪を許すためにご自分の血を携え、そして、ね、聖女において今も取りなしの祈りをして、人間が罪に溺れないように、罪によって滅びないように、罪の結果地獄に行かないように、罪の結果この地上の、ね、災いの人生を歩んでいかないように、一生懸命ですね、私たちのために取りなしをし、お祈りをしていてくださるというんですね。そしてもう一つですね、約束があります。イエス様が天に登っていくときに弟子たちはみんなこう言いました。私たちを捨てて どこに行かれるんですか。私たちを助けてくださらなければ私たちはこの人生をまともに行くことはできません。私たちはどうしたらいいんですか。私たちは孤児になるんですか。神様に見せられた孤児になるんですかと言って、イエス様は弟子たちにおっしゃったことは、私はあなたを捨てて孤児とはしません。もう一人の別の助け主になる神の霊、イエス様は肉体を持っていました。肉体を持ったイエスという体の中に神の御子キリスト、イエスがですね、そこにいらっしゃいました。でも今度は姿を、肉体を持たない神の御霊なる、神の霊なる聖霊をあなた方に送り、もう一人の別の助け主になる、もう一人の別の私とは違う別の、でも私と同じ本質的に同じ存在である神である聖霊をあなた方に送るから、聖霊なる神があなた方をこれから助け、あなた方の人生に導きを与えるから。とにかくですね、この神様は御子イエス・キリスト、神の御霊なる聖霊を通して私たちに今も私たちを助け導くために今も働いています。だからイエス様が十字架でなされた罪のあがない許しを神は永遠の約束として私たちに与えると同時に、その罪の呪いを、呪いから私たちは逃れていけるように、神の御霊なる聖霊が私たちの人生に働かせています。これがですね、イエス様の行われました現実に起こりました一連の出来事ですから、私たちクリスチャンはですね神様はイエスキリスト、神イエスキリストは一度死んだことも蘇って、そして今も生きてこの世界に離れかけていることを私たちは信じることができます。 さて、信じる者では神様は不思議と印を持って神様のいますことと神様に願うものを願うものに応えてくださる神であることを私たちに明かしてくださるんです。ですからクリスチャン教はですね、私も初めてそうですけども、死の教はありません。死の時に自分はどこに行くかちゃんと分かっています。自分はどういう身分で天に戻ることができるか、神の子供ですね、みんな平等ですね、身分かこれ、ね、上下に身分はありません。神様の子供として平等に天に戻ることを私は確信しています。ですから死は恐怖ではありません。死はですね、神様の約束された御国に帰れる喜びなんです。死はでもできましたならば、この地上において長く生かしていただいて、ね、この地上で長く健康で生かしていただいて、この地上の人生も勉強したいと私は思います。そしてクリスチャンはですね、この地上で人生を延長したいと言うけども、ね、ある人たちは、私は健康でなかったら人生延長できないから健康で人生を延長させてくださいと私たちは願う。私も願いますけど、皆さん多くの人は願いますね。健康であるも健康でないものも、これは神様の御心なんです。もちろん神の御心は健康であるように、いつも健やかであるように願っていらっしゃいます。でも私たちは自分の人生に、ね、責任を持って自分の体を管理しなければ、自分の管理不足のために、病を招いてしまうことがあります。そして病を招いたとしても、神様はそれを癒してください、またその病の中においても生きるという望みと生きるという喜びを病の心の中でも神は私たちに与えています。ですから私たちの人生のこの地上の地上における私たちを導き救い主であるイエス・キリスト、死んだ後の世界に導いてくださる救い主であるイエス・キリストを私たちは信じています。このイエス・キリストが生まれたのがクリスマスという、この出来事であります。もしクリスマスがですね、嘘を拒否するといいますか、虚偽の問題があるならば、このほどまでに世界の人々はクリスマスを否定できなくてお祝いするということは、することはなかったであろうと思います。私たちは、クリスマスは社員提供を食べれる、プレゼントをもらえる、何かですね、パーティーに行くと楽しむことの一つでありますけれども、その背後に神様の素晴らしいプレゼントとして、イエス様が与えられたことを私たちは覚えて感謝しなければならない。イエス様が誕生されたことを感謝し、イエス様が誕生されたことを私たちは本当に喜び、そして感謝し喜ぶならば、イエス・キリストのなされたことを正しく知って、そしてイエス様の私たちに願っていらっしゃる神のメッセージを私たちは受け取らなければならないの。今日クリスマスをお祝いしますが、神様の祝福と恵み、そしてまた健康、そしてまた事業の祝福、いろいろな祝福の方に皆様にありますようにと思います。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい御名を賛美いたします。神は実にその一人を賜ったものにこの世を愛してくださいました。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を持って健やかに人生を歩むためでありました。どうぞこのイエス様が誕生されたクリスマスを契機としてイエス様、あなたの十字架を通して神様の愛を知ることができるお一人一人としてくださいますようにお願いいたします。どうぞ私たち人間は一人では生きることができませんし、自分の心をコントロールすることもままならぬ存在、弱い存在でございますが、私たちに自分自身をしっかりと制御させることができる神様などのあなたから来る力を私たち一人一人にお願いくださいますようにお願いいたします。生きる力ください。どうぞ死を愛し許し、そしてまた忍耐する、人生を延長する、そのような力を豊かにお与えくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの皆によって祝福しておいでいたします。アメン。